ツイッターで募集してたアフターショーのネタがないっていうね。
そうなんですよね。
話でしたね。
なんか宮川さんいくつかニュースを上げていただいてるんで、その辺でも全然。
そうですね。
構わないですし。
本当は時系列的には本編の方が先に出るんで、時事ネタを扱うのはあんまり良くないっちゃ良くないんですけど、うんうん、まあ 2,3 日ぐらいの話なんでね。なんか直哉さんとこの間また Kindle の話をしてて、
うん、
その数日後に実際発表されたんですけど、新しい Kindle。
はい。
ヒゲポンさんって Kindle 使ってます？
使ってないですね。 Kindle Paperwhite 初代を持ってるんですが、夜寝る前の読書はもう iPad でやっちゃってますね。 iPad の Kindle アプリ。
iPad mini ですか？
今は iPad Pro の 9.7 インチに変わりました。
ああ、重くないですか？
なんか横向きに読む感じなので、 あんまり重さは気にならないですね。
でも結構ベッドとかで読むと光が邪魔っていう問題はないですかね？
ああ、なんか僕そんなに気にならないんですよね。
であれば大丈夫か。
うん、確かにその初代の Kindle Paperwhite はやっぱりページめくりが遅いとか、あとはなんか漫画が読みづらいとか、そういう理由であんまり使わなくなっちゃいましたけど、最近のは早いんですか？うん、
最近のはまあ割と早くなってきましたね。で、新しいのは出て結構、一般的に期待してた層からはこんなんは別にいらないっていう反応だったっぽいですね。基本的に本体が軽くなって、でまあスピードもちょっと速くなって、ただあの本体に取り付けるカバーみたいなところにあのエクストラのバッテリーが入るようになっていて、でもうなんか何ヶ月も持つみたいな、そういう感じっぽいですね。ただ別に僕バッテリーで困ったことはないし、まあ軽くなることはいいことではありますけど、微妙だなぁとは思ってました。あと値段が3万5千円ぐらいなのかな、日本円だと。
おお、高いな。
うん、結構高い。で、ペーパーホワイトの今一番1個前のやつとかはもう1万円台なんで、まあ、それと比べるとちょっと、こんな高級なやつはいらないっていう反応が多い気がします。
そうですよね。だって電子書籍見るためのリーダーが3万円超えるって結構なんか
そうそう
おかしいですよね。
うん、そんなにそこまで投資するかっていう感じではありますね。とはいつ買ってしまいましたけどね。
もう届いたんですか？
プリオーダーはしちゃいました。まだ出てないです。多分来週届くんじゃないかな。
お、楽しみです、ね。
僕がいいと思ったのは、あの、ページめくりボタンが物理ボタンに戻ったっていうところですかね。なんかそのために新しくするのかって感じですけど、やっぱりあのタッチモデルの一番良くなかったのはページ送りが画面タッチなんで、
うん、
片手で操作するの非常に辛かったりとか、あと読みながら手で自分の手で画面を隠さなきゃいけなかったんで、まあそこはボタンに戻って良かったなっていうのはあります。
なんかそういうプロダクトの改善にアマゾンがどういう手法を使ってるのか知りたいですね。特に Kindle とか、その例えば画面タッチをログ取ってたりするんですかね、なんか。
ああ、あるんじゃないですかね。まあもちろんリアルタイムに送ってるとかっていうよりは、なんか、ログ、ローカルに取っておいて、繋いだ時にフィードバックされるとかね。まあ多分あるんでしょうね。
まあ一般的な仕事としては、とりあえずログを、ユーザーの行動をログ取れるだけ取っといて、活用するかどうかはともかく、その後、なんかデータサイエンティストが、いろいろ分析して、ユーザーはこういう失敗をよくしてるからこれは良くないみたいなことはやると思うんですけど、
うん、
なんかそういう風に決断してるのか、それとも感覚的になんかユーザーリサーチやってやっぱ戻るボタンは必要ですみたいな、じゃあなんで消したんだよみたいな、そういうなんかそういうところに最近すごい興味がありますね。
あ、でもその話で言うと、そういうので取れるログっていうのはヘビーユーザーのログしか取れないと思うんですよ。
ほう。
というか、まあ、取れないというかヘビーユーザーのログの方が多くなるので、
うんうん、
あの Kindle を最近使わなくなったなっていうユーザーのログは取りづらいですよね、
うん、
もちろんそのこのユーザーは最近全然起動してないなっていうのはログが置かれてきてないということから判断はできるかもしれないですけど、
うんうん、
それについては全くログの対象外なんで、どういう理由で使わなくなったかっていうのはまあ分からないわけですよね。
そうですね。そこは難しいとこですね。
だからヘビーユーザーにすごく最適化されたオプティマイズが行われる可能性はあるのかなっていう。
なんかその一般的な、なんか Facebook のグロースハックの人の動画とか見てたりすると、
うん、
なんかユーザー分析手法って多分ユーザーを区分するじゃないですか。この人はすごいよく使うコアユーザーであるとか、この人は週1回使うライトユーザーであるとか、あとこの人は休眠ユーザー。1回サインアップしたけどしばらく使ってないみたいな。そういう分類ごとに、まあ、ログを見て分析するみたいなことは多分どこの会社もやってると思うんですけど、
うん、
確かにその完全に休眠してると、じゃあ実際その休眠の理由が何だったかっていうのはまあ分かんないですよね。
うん、まあ、限界があるというね、もちろんできないわけではないんでしょうけど、取れるデータにある程度限界があるのでっていうのはありそうかな。
うん、
そうですね。最近はなんかどこの会社もボットの API をねやってますけど、
やってますね、うん、あの僕もボットどんなもんか見てみたかったんで Facebook メッセンジャーで一つのボットに話しかけてみたんですけど、
うん、
なんていうやつだったかな、
本庁とかいうやつじゃないですか。
なくて、エッシャーボットってやつかな。なんかロボットのアイコンなんですけど、でも全然ダメでしたね。なんか特定のコマンドになんか応答するだけみたいな。確かどっか、Facebook のブログかなんかから、今対応しているボットの一覧みたいなスプレッドシートがあって、でそこに載ってたやつを1個ランダムに選んだだけなんですけど、それは微妙でしたね。なんか試しました？
その班長だか本長だかってやつで、基本的には天気を教えてくれるボットなんですよね。
うん、うん、
ただなんか他のコマンドも適当に打つと面白いことを返してくれたりとかするので、最初ちょっといろいろ面白かったんですけど、なんか 2,3 日経って思い出したようにもう一回明日の天気はって聞いたら、なんか全然見当違いの返事が返ってきて、なんだろうなと思って、あんまり使えなかったですね。
そっか、あれは英語オンリーなんですか？
英語オンリーですね。もちろん英語で聞いたんですけど。
うん。
あ、でもどうだったかな。あれ、マイクロソフトの発表とフェイスブックの発表がちょっとごっちゃになってるんで、どっかの言語は複数言語対応していて、スペイン語とかでもできるみたいな、あれを見ましたね。
この辺なんか日本語だという理由で日本が置いてけぼりにならないといいですね、なんか。
うん。でもそういう意味だと LINE もそういうの出してたりとかするんで、
うん、
LINE がボットの API を出してて、まあ、同じタイミングで出してるっていうのは結構プラットフォームとして頑張ってるなって思いましたね。だいたいこういうのって日本のプラットフォームとかサービスやってる人ってだいたい周回遅れで出てくることが多いですよね。
うん、
そういう意味だと、まあ、リードしてるというか、同じタイミングで出してきて、で、まあ、マイクロソフトの発表とかでも LINE のこと、話に出てましたし、そこはすごいなと思いましたね、素直に。
まあ、じゃあ、その、ボットは、なんか、しばらくは、アイデア勝負の、なんていうか、宝の山を当てる勝負になるんですかね、個人的なデベロッパーとしては。
まあ、ボット作るのが簡単っていうか、その、テキストインターフェースで、でプラットフォームからだいたい Webhook みたいなの飛んできて答えを返すっていう感じだと思いますので、
うん、
まあ参加しやすさはありますよね。なんかどういうのが本当に便利なのかなっていうのは分かんないですけどね。
そうですね。まあプログラマーは独特のボット文化があって、その方向にしか今は向いてないと思うんでデプロイしてくれるとか
、うん、チャットボットとかね、チャットオプスで、うん、あとまあ人工無能系のやつとか、なんか LINE だと人工無能みたいなやつがいくつかあって、それが流行ってるっていうからしいですけどね。
そっか。なんか、またこの辺はしばらくはアイデア勝負のなんていうか争いがあって、その後大企業にしかできない何かが出てきてみたいな流れになるのかなっていう過去の振り返りから思っちゃいますね。なんか年を取ったからかなんか
これは昔見たあれだなみたいな。
そうですね。なんか随分昔の Web 2.0 みたいなのが流行った頃に、個人デベロッパーがアイデア勝負でいくつもいろんなウェブサービスを作って、一部流行って、で、その成功物語を聞いた人たちがわーっと参入して、で、しばらく盛り上がってるんだけど、気づくと大手しか残ってなくてみたいな。
うん、
で、それがモバイルの時代もまた、俺らみんなアプリ作るぜっ って言って、一部の個人デベロッパーは当たるんだけど、それ以外はいつの間にか大きいサービスしかやってなくてみたいな。その流れがまた来るのかなと言いつつ、まあでも楽しそうですけどね。
うん。でも、テキスト入力でみんなやるようになるっていうのは、じゃあそれウェブとか使う代わりにみんなコマンドラインで打つのかっていう考えると、
うん、
別にみんながウェブサイトを使う代わりにメッセンジャーでピザの注文をするようになるかっていうと、そうではないとは思うんですけどね。
うん。
うん。
まあでもなんか、僕は正直ボットがこんなに盛り上がるって全然全く分かってなかったんで、
うん、
あすごい切り口で頭のいい人がいるんだなって正直思いましたけどね。なんかその、例えば、ピザを注文するっていうのは、今はなんかウェブサイトで、何個かクリックしてトッピング決めてみたいな、うん、慣れちゃってますけど、別にああいう形であるべきでは特にないので、
うん、
そのウェブっていうプラットフォーム上ああいう制約があったらなってるだけなので、テキストベースだったらもしかしたらもっと簡単になるとか、もっと人間が自然と感じられるようになるのかもしれないなと思いますね。
だから僕らがウェブとかに最適化しすぎてるっていうのは一つあるのかもしれなくて、
うん、
いやウェブサイトでピザ注文できるじゃんっていう僕らは思いますけど、なんか結構ウェブとかあんま使わない人は、いやいや電話した方が早いしってで電話するわけですよね、そのピザ屋に。
そう、うん、
で僕はなんかもうできれば電話は絶対したくないっていう、まあ、英語ではもちろんそうだし、日本でもウェブサイトで注文できたらそっちの方がいいわって思っちゃうんですけど、
うん、
まあそういう人ばっかりじゃなくて、いや、なんか人間に注文して、いろいろ聞いてもらう方がいいわっていう人っていますよね。
はい。いや、それすごいわかります。うん。
これサンフランシスコの人しかわかんないかもしれないですけど、スペシャルティーズっていうサンドイッチ屋があるんですよね。
うん。
で、あそこって、iPad のタブレットがバーッと並んでて、そこで自分でメニューをカスタマイズして注文できて、でクレジットカードで支払うとブルーってなるブザーみたいなやつで取りに行けるんですよ、
うんうんうん、
で僕はできればそっちを使いたいんですけど、でもみんなそれを使わないでカウンターでわざわざ話しながらこうカスタマイズとかしてる人がいて、こんなめんどくさいことすんなって思うんですけど、うん、でもなんかああいうの好きな人ってすごいいるんですよね。
そう、多分僕らがマイノリティなんじゃないですかね、うん、なんかその、まあ、特にサンフランシスコ来てから思いますけど、何でも電話で解決しようとする文化みたいな、あるじゃないですか。あれって多分、絶対そっちの方が楽だと思ってますよね、彼らは。
うんうん、
メール出すよりも、ウェブサイトでなんかフォームに入力するよりも。だから僕らがものすごいハイレベルなウェブスキルを持ってるがゆえに、ウェブで注文するのが楽と思ってるだけで、本当は難しいんじゃないですか、ウェブって。
確かにね。あと、人間に話せば、とりあえずなんかエラーが起きたとしても解決してくれるだろうっていう安心感があるのかもしれないですね。
ああ、確かに。うん。
なんかウェブサイトとかでなんかエラーが出たとかしたら、もう解決しようがないじゃないですか、普通は。
うん。うん、
僕らとかだったら、なんだここのパラメータ間違ってんのかとか言って直すけど、普通の人はそんなことしないんで。まあ人間に電話すればとりあえずなんとかなるだろうっていうのはありますよね。
うん。そうですね。もうあとは、僕らは多分あんま人とコミュニケーションしたくないんでしょうね。
そうそうそう。
もう人間としてどうなのかっていう。
でもそれがボットがその代わりをしてくれるかっていうのはまあ微妙なところでありますけど。
うん。
その人間に話せばなんとかなるって思う人がボットに話しかけてっていうね。だからメッセンジャーとか LINE とかの面白いところは多分あれってボットがそのパーズに失敗したら人間にこうエスカレートするように基本的には多分なると思うんですよ。
そうですね、
うん。うん。だからそこのまあ、最初のハンドリングだけボットがやってくれてっていうんだったらまあ、使い出はありそうかもしれないですね。
うん。いや、ほんとボットには期待してますよ。
あ、っていうか、実際もうすでになってますよね。電話ってアメリカでカスタマーサポートとかに電話すると、英語の方は何番を押してくださいとか、
うん、
会員番号を番号で打った後に、シャープを押してくださいみたいなのってもうほとんどのところでなってるんで、まあそれがさらにこう高機能化してボットみたいになるっていうのはまあもう起きてはいることではあるんですよね。
ありますね。あとなんか多分こっちだけですかね、なんか話せって言われますよね、ボットに向かって。
そうそうそう。
なんかご用件をなんか3つぐらいのワードで言ってくださいみたいな、なんかすごい恥ずかしいプレイをさせられるみたいな、なんか、うん、
で、それのハックとして0を押すと人間にすぐつながるっていうのがあるんですよね。
知らなかった。
大体の場合はゼロを押せばいいんですよっていう。
あと、多分外国人の弱みかなんか、すごい頑張って話しても、ボットが分かってくれなくて結局人につながるっていう。そうそう、
発音が良くないとね、理解してもらえないっていう、ありますよね。
そうなんですよね。
でもあの、なんとかを言ってくださいっていうのは多分アメリカ人もあんま好きじゃないと思いますよ。あれイラつくっていう人多いですもんね。
うん。
そう、すぐ人間に話させろっていう人が結構いますもんね。
うん。なんかあれは何ですかね。なんか壁に向かって話してるっていうか、なんか、得体の知れない変な感情が湧きますよね。なんか、なんか僕は何やってるんだっけみたいな。
うん。あれはあるあるですよ。
と何かありましたっけ？
ヒケポンさんは WWDC とか Google I.O. とか行くんですか？
今年はやめとこうかなと思ってます。去年は WWDC 当たったので初めて行ったんですけど。
うん。
まあ、なんかストリームで見ればいいかなっていうところは正直な思いですね。あ、多分その、会社で、もしかしたらその、ラボとかには行くかもしれないんですけど、その、アップルのエンジニアと話すみたいな。もしトラブルがあれば。でも今んとこ特にそのアップルのエンジニアに聞いてみたいことはないので、多分行かないんじゃないかな。
まあ毎年話に出てますけど、基本的に全部のセッションオンラインですぐ見れるようになるんで、その開発者コミュニティで会いたい人がいるとか、
うん、
ラボでアップルのエンジニアに直接質問したいとかっていうのがあればもちろん参加した方がいいかなと思いますけど、まあそうでもない場合は、特に行く必要もないというか、判断材料としてはあれですよね。
なんかひょっとしたら日本にいたら結構行きたいって思うのかもしれないですけど、なんか、ものすごい身近にありすぎたので、特に去年は会場とかが、その、なんかうちの子供が行ってたプリスクールの横じゃんみたいな、なんかありがたみがいまいちないっていう
。まあ日本の開発者の人は来ると、こっちの開発者コミュニティの人と知り合いになれたりとか、
うん、
まあ出張、会社のお金で出張に来て、こっちの現地の人と知り合うとかもあると思うんで、まあまあ、あの上司をどうしても説得しなきゃいけないっていうんであれば、あのいろいろ材料はあると思いますけどね。
そうですね。宮川さんは行くんですか？
僕は多分行かないかな。まあ、iOS プログラマーじゃないんでね。
うん。
WWDC に関しては。Google I.O. もどうなんですかね。結構 Google は仕事上関わりがなくもないので、ただ I.O. はあれですよね。コンシューマー向けっぽい話が多いというか。
うん。
Android とかそっち系の、まあクラウドの話も多分あるんでしょうけど。僕が行くとしたら、Google クラウドプラットフォーム NEXT っていうイベントがあって、なんか、まあ Amazon で言うとこの AWS サミットみたいな。
うん、
そのクラウド系のパートナー向けのイベントとかは結構あるので、もしかしたらそっち系には行くかもしれないですね。
なるほど。
うん。
なんかそういうカンファレンスも、もらえるもの目当てで行く人もいますよね。なんか IO だと、Android もらえるかもとか、ウォッチもらえるかもとか。
うん。
あと WWDC だったら、数字が書いたジャケット。
あ、そうですね。
2015とか2016みたいな。
うん。まあ、Apple はそういうのケチなんで、デバイスとかはくれないですけどね。でも確かにあのフードを着てる人よく見かけますよね。
そうそう、ちょっとしたステータスですね、
うん、ファンボーイ的には結構気になる。
そうそう、あの番号が若い方が偉いんですよあれ
まあそうですよね、基本的にはねそうそう、さっき子育ての話してましたけど、
はい、
ヒケポさんちも子供が YouTuber になりつつあるって噂聞きましたよ
そうなんですよね。なんていうんですかね。YouTuber、日本語で YouTuber やってる人たちの一部で、なんか、ロボットの音声でやってる人たちって知ってます？なんかその、機械に喋らせてるやつ。
ああ、わかんないです。
普通は、こういうふうに今、ポッドキャストで話してるみたいに、自分の声で自分の口調で話すじゃないですか。そうじゃなくて、多分テキストを、なんかアプリに入れて、そのアプリに喋らせるみたいな。初音ミクのなんか朗読版みたいな感じを多分やってる人たちがすごいいっぱいいて、それがすごいなんか特徴的な喋り方なんですよ。人は絶対こんな喋り方しないみたいな喋り方で、それのモノマネを異常にするんですよね。でもそれが正しい日本語だと若干思っていて、それがすごいんですよね。なんか、 わらわらわらわらわらとかなんか突然言い出したりしても、もう心の病気なんじゃないかって。あとなんかその、例えば一人で YouTuber をやってて、例えばマインクラフトのプレイ実況をするんですけど、その声を出すアプリを使ってるんで、なんか複数人格をその YouTube 動画の中に入れたりするんですよ。主人公の人がいて、愛の手を入れる女の子がいるみたいな。で、それぞれが機械の声で喋ってるみたいなやつとかは、もあるんで、なんか、まあ僕の息子は、まあそれをもう影響を受けて、自分で一人で話してるんだけど、機械語の口調で愛の手も入れるみたいな、なんか謎の一人実況中継を、まあ YouTube にはしてないですけど、一人でやってたりしますね。
あ、僕タイムラインでよく見るのは、なんか、そのゲームをするYouTuber の実況を真似しながらゲームをしてるっていうのは、
ね。うん。よくしてますね。はい。
さあ、今日もやっていきたいと思いますけどね、とか言って。
皆さんコメントいつもありがとうございますとか、なんかその。あとはまあ、うちの子供はまだ6歳で小さいんで、なんか名前を真似するんですよね、なんか。例えば、カズクラさんっていう人がいたら、なんか自分の名前の後にクラをつけて僕もそれだみたいに言ったりとか。
ああ。
もう、神ですよ、あの。YouTuber の人たちは必ずさん付けですからね。ヒカキンさんですよ。
うん、もう完全に、なんていうか、スター扱い。芸能人扱い。
そうですね。で、やっぱ、人気のある人たちは、やっぱコンテンツ面白いですよね、なんか、
うん。
僕も見ちゃいますもん、なんかダラダラと。
うん、
マリオをプレイする動画とか。いっぱいありますね。あと、マリオメーカーっていう Wii U のソフトがあって、自分でマリオのステージを作れるみたいなやつがあるんですけど、
うん、
それのステージでなんか、全自動マリオっていうジャンルがあって、プレイ始まるんだけど、絶対十字キー動かすなと。そうすると勝手にマリオが進んでって、なんか音楽が鳴ったり、跳ねたり飛んだりして、いつの間にかゴールするみたいな謎のジャンルがあって、まあそれに夢中になってたりとかしますね。
いや、YouTube こそまさに、プロダクティビティの敵じゃないですか。
うん。そこを、なんか僕は多分、老害に差し掛かるかどうかの狭間にいてすごい注意するようにしてるんですけど、単純にひょっとしたら僕らがその YouTube を理解できてないだけで、本当は何かそこにあるんじゃないかって、そんだけみんな夢中になるんだから。
うん、
だから昔で言うところの、テレビを見すぎたらバカになるとか、アニメを見すぎたらバカになるとか、ファミコンをやりすぎたらバカになるみたいな。
うん、
あとネットとか、ダメな人間がやるものだみたいな。そういう流れのうちの一つで、後から振り返ると、何言ってんの YouTube は生活の一部でしょみたいになる可能性はゼロではないと思うんで。
うん、
そこはできるだけ慎重に長い目で見ようと思いつつ、でもやっぱり、尋常じゃなく YouTube 見たがるのは制限したくなりますよね。
うん。わかりますね。まあだから、ラジカセを昔使って、自分でラジオのモノマネをするみたいなね、
うん、
多分そういうのをやってた人いると思うんですけど、それと似たような話かもしれないですね。
そうですね。もう完全に新しい形のコンテンツなんで、ただ見るだけっていうコンテンツじゃないと思うんで、
うん、
割と双方向的な、そういうのはできるだけ理解できるようになりたいなと思いますけど、なかなか難しいですね、キャッチアップが。
うん、そうですね。まあ、そんなとこでしょうかね。
はい。
うん。長々とありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。
また。
お願いします。